どうも、私が兄です。今回はゲストを2人お呼びしてます。まずはピチカートミルクさん、どうぞ。
お客様がお望みならどこへでも駆けつきます。バイオレットピチカートミルクです。
続きましてワットさんです、どうぞ。
ああ、かぶったな。兄さんがお望みならどこでも駆けつけます。自動デク人形サービス、ワットです。
はい、ありがとうございます。まあ、これ、もともとバイオレット・エヴァーガーデンは、
はい、
ワットさんの紹介なんですね。
ああ、そうですよね。
うん、はいはい。で、当時は全然知らなくて、
うん、
僕もそんな京アニを追いかけてたわけでもなかったんで、知らなかったんですよ、その作品
は。はいはいはい。
うん、で、まあ、ワットさんが押すなら多分おもろいんやろうなと思って、見たいなと思ってたけど、あれだけやったんで、ネットフリックスだけやったんで。
そうですね。
で、最近ようやくネットフリックス入ることができたということで、全部見まして、で、さらに、タイミングいいことに、劇場版もつい最近やったということで、うんうん、それをもう見たということで。
うん、
ただ、まあ、ものすごいこの、ポッドキャスト界隈というか、ツイッター界隈というか、あちこちでめちゃめちゃ話題になりまして、
うん、
まあ、散々みんなが語ってるし、もう言うこともないかなとも思ってたんですけど。
そうですね。
まあまあ、でも、うちのハッシュタグとかお便りで、まあ、バイオレットエヴァーガーデンはやっぱ語ってほしいという声が、いくつか聞けましたんで、うん、じゃあ一回やろうかと。
うん、はい。
で、まあ、何人か集めて座談会形式で言いたいことだけ言おうかって言ってたんですけど、出たいという方があんま声が上がらなくて。
およ、はい。
あらら。
で、元々の言い出しっぺのワトさんには責任取って出てもらって。
いや、まあまあ、僕はもう、何度しても出ますことで。はい。
じゃあ、あと、まあ、ピッチさんは一応見るだけ見たということなんで、ピッチさんひっくるめて、はいはい、じゃあもう3人っていうことになるんで、じゃあ、ある程度、ストーリーを追って喋ろうかな、ということで、
うん、
この一週間僕は見直して散々メモ取ってきましたんで。
僕も一応見直しはしましたけど、メモはあんま取ってない。
いや、だから、
本領発揮ですね。
ストーリー的にはね、そんなに、芯のしっかりしたストーリーがあるわけじゃないと思ってたから、
うん、うん。
ただ見直してみたらね、ある程度つながりもあるし、うん、まあ、話したいエピソードも何個かあるから、まあ、そういうところを拾い上げて喋っていこうかなと。
うん、はい、助かりますね。はい。はい、
だから、まあ、見たことない人は、わかるかどうかは自信ないけど、まあ、よかったら一回聞いてみてもらって、
うん。
できれば作品見た方がいいんですけど、まあ、見る術がないという方は僕の話をまず聞いてもらったらいいんじゃないかなと。
はいはいはい、はい。
はい。じゃあ、まず、ウィキペディアから説明していきますけど。
はい。
はい。
バイオレット・エヴァーガーデンは、赤月かなによる、日本の小説、およびそれを原作とするアニメーション作品。イラストは、高瀬明子が手掛けている。KAS マ文庫、かっこ京都アニメーションより、2015年12月から刊行された。第5回京都アニメーション大賞の、大賞受賞作であり、2020年現在で唯一の大賞受賞作である。
うん。
これ本の説明ですね。これ2020年11月時点でシリーズ累計発行部数は50万部を突破していると。
うん、はい。
まあ、要はもともと原作があっての、そっからのアニメ化ということを。
そうですね。うん、その KAS の文庫か。
うん。
が、京アニがやってる、
うん。
京アニが出してる小説なんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん。
うん、発行がね。
はいはいはい。
で、なんか京アニが、作品募集を定期的に、今は止めてると思うけど、定期的にしてて、
うん。
で、その中で、対象を選んだものなんか。
うん。まあ、要は、
アニメ化しますみたいな話かな。
原作募集みたいな形ですよね。
そうですね。う
ん、その中でいいのがあれば、アニメ化しますみたいな、そんな対象ですよね。
はあ、はあ、そうですね。だから、なんだっけ。中二病とかも あれ、ここの、あれじゃなかったかな。
そうなんや。
うん、中二病でも恋したいとか、まあ、対象ではないけど、はい、アニメ化したとか、そんな。
なるほど。
うん。はい、
で、僕はちょっと原作読めてないですけど、ワットさんは読ん
だ？あ、後から読みました。アニメスタートで、
うん、
後で読んだ、結構違いもあるんですけど、
うんうん
うん、一応読みました。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、ピチさんは当然読めないと思うので
。
ですよね。
うん、これは出た当初からこの盛り上がりがすごかったんですけど、徐々に来たんですか？
ね、まあ、確かそんなに、めちゃめちゃ話題になってた作品じゃないけど、まあ、京アニの新作っていうことでは話題になってて、で、まあ、見た人は割と評判良かったような気がしますね。ツイッターとかでは割と、まあ、特にね、後半にかけて、評価が上がってた感じはしますけど、
うんうんうんうん。
で、ここ最近の映画でまたガーンと来たわけですね。
そうですね。
まあ、実際、僕も最初見始めて、1話、2話見たあたりでは、うん、それほどかな。ちょっとわかりづらいなって思ってて。
うんうん。うん、
兄さんがわかりづらいですからね。
まあ、ピチさんが。ピチさんなかなか食いついてくれへん
から、まあ。そうそう。僕は3話ぐらいで、おーと思って、そっから4話、5話、まあ5話で、
5話で。5話が1つの山ぐらいですもんね。うん、山というか。うん、
あ、これ、1話からひっくるめて、あ、だいぶいい話を盛り上げてきて5話で掴んだなっていう感じがして。
そ
っからずっと最後まで一気に見まして。
ほうほうほう、
ただ、ピーチさん、その僕らがみんな掴まれた5話で止まった。
5話が
止まったんですよね、
それ。5話で止まりましたね。
どういうこと？
ちょっとそこが意外やったんですよね。
そうですね。どっちかというと、7、8ぐらいから、こう、入りました、ね。
ああ、7、8ぐらい。
まあ、あなたにとってはそうかもしれないですね。
で、それで、10話でもちろんグワッと来てしまったんですよ。
ああ、10話
で、そのまま、
そうですね。
そのまま最終話まで行って、うん、それを見終わった後に、あ、1、2、3、4、5は、このためにあったんかっていうのが分かりましたね。
あ、なるほど。
そうそうそう。うん、
ちょっと安心しました。
だから最初それ分からんかったら結構きつかったですね、5話まで。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
あと、その後、スペシャルと、外伝がありましたけど、それは見ました？
外伝は見ました。
スペシャルは見てない。
すみません、スペシャルなの見てないですね。
あ、そうなんや。時間があったのに。まあまあ、外伝だけは見てくださいって言ったから、まあしゃあないんですけど。
まあまあ、いいんちゃいます。
うん。僕、だから今回2回目で全部見直しましたけど、まあスペシャルそんなにかなと思ったけど、見直し見たら、まあまあちょっと2回目でグッときましたね、僕。
ああ、それわかりますと。僕も今回見直した、うん、ああ、と思って。
なかなか良かったな。
1回目よりは、うん、なんかそんな感じしましたね。
うん。で、見直し見て、1、2話あたりの、前振りみたいなのがすごい効いてるんですよね、ここね。
ああ、そうですね。
うん、見直して分かりましたね、いろいろね。いや、最初から全部考えられてた作品なんやなっていうことが分かったんで。うん。うん、まあ、その辺ちょっと含めて喋っていきたいと思いますんで。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いやさが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
まあ、早速話入っていきますけど、
はい
はい。
まあ1話ある少女が入院してまして、うん、120日目だと、
はい。
まあ4ヶ月ほど入院してると、うん、うん。で、手は包帯ぐるぐる巻きなんですね、指先までね。
うん。うんうん。
あ、まあ、この辺はちょっとかいつまんで話しますけど。
はい。
まあ、ギルベルト少佐っていうのがいまして、このギルベルト
ですね。ギルベルトですね。
うん、ギルベルト少佐の、うん、
はいはい。
親戚のエヴァーガーデン家っていうのがあって、うん、その少女はそこに引き取られると。うん。ということで、はいはい。ホッジンズ、 が連れて行ってくれるんですね。
はい。
うん。ホッジンズ、連れて行ってくれるホッジンズに、まあ、エヴァーガーデン家に連れて行ってもらったんですけど、まあ、そこのエヴァーガーデンの奥さんに、ちょっとなんかあんまり素っ気ない態度を取ってしまうんですね。
はいはいはい。
はい。
うん。で、なんかあまりにも態度が悪いから、一回ちょっと、ホッジンズが連れ出して、なら、その、自分は少佐に会えると思ってたのに、少佐に会えないと。で、自分が戦えないということで、少佐の道具として不要になったのなら、自分は処分されるべきですと。自分はあくまで道具だって言いたいんですね。
うん。うん。うん、
まあ、これどういうことかというと、まあ、この、まあまあ最初の頃は意味わかんないんですよね。
あの、そうですね。
うん。この少女は戦いの道具として、まあ、武器として扱われてたっていう存在なんだと。
はい。
うん。
はい。うん。
で、もう自分はもう、腕も、包帯ぐるぐる巻きになってるし、もう全然戦場では役に立たないということで、もう生きていく価値がないって言ってるんやけど、こう、ホッジンズは、まだ君のことは役に立つということで、で、ホッジンズがそのエヴァーガーデン家を後にして連れて行くんですけど、それがその自分がやってる郵便局ですね。
はいはい。
はい。
うん。で、まあ郵便局でとりあえず身柄引き取って、そこで、働くことになるんですが、名前は、まあバイオレットっていう名前しかなくて、うん。うん。で、エヴァーガーデン家、さっき言ったエヴァーガーデン家は、身元引き受け人になってくれると。うん。うん、成人するまでは身元引き受け人になってくれるということで、名前がバイオレット・エヴァーガーデンになるんですね。
はい。
はい。
うん。ただ、変な態度取ってしまったんで、屋敷には置けないと。いうことで、まあ、ホッジンズが預かりっていう形になって、うん、この郵便局の屋根裏部屋で暮らすことになるんですね、この、バイオレットは。はい、うん。まあ、見てない人に分からへんでしょうね、この辺の話はね。
伝わりにくいでしょ
うね。全部言うのちょっと大変なんで、もう分からん人置いてきぼりになりますけど。
確かに難しいな。
うん。まあ、で、まあ、この少女どういうことかというと、4年前に、はい、対戦がありまして、なんか北東戦域っていうところで拾われた子供だと。で、まあ、拾ったのが、ギルベルトのお兄さんだったんですけど、
はい。
お兄さんが、その、弟、ギルベルトの誕生日祝いとして、この少女をあげると。
はい。
で、ただ武器として使えと。
うん。
情けもかけるなと。うん。まあ、だから、拾ってきたわけやから、これを人間として扱わずに武器として扱って、役に立たんようになったら捨てろって言いたいんでしょうね。
そうですね。うん、そういうことですね、
うん。うん。最初はもう、なんでその拾ってきた少女を武器にすんねんって思いましたけど。うん、だって戦闘力ないでしょ、普通考えたらね。うん。まあ、後々見ていくと分かってくる。まあ、この子もともと多分戦闘力があったんやろうなっていうことは分かるんだよね。
うん。そうですね。
うん。だから、うん、自分も武器として扱いたいんやけど、ちょっと扱いきれんからお前なんかやってみろっていう形なんでしょうね。
うん。うん、そんな感じですよね。
言葉も喋らへんし、みたいな感じでしょうね。
うん、うん。
うん。で、まあ、郵便局で手袋をね、してるんですけど、包帯からね、手袋 になるんですけど、その手袋を外すときに、口で外すんですよね。
うん。
スチュアーデス物語みたいな感じで。いや、でもあれ別に手で外せばええのにと思ったのに、なぜ口で外すんやろうなと思って最初。
ああ、うん、
まあ、印象深く、印象深いシーンではありますけどね。
まあまあそうですね。まあでも多分ちょっとは、スチュアーデス物語、オマージュしてるんかなと思って。後に手で外すようになりますからね。
なんかね、子供、まあ、年齢、あれ、 アニメって結構実は幼かったりするじゃないですか。で、そうですね。なんかほんで子供の時からあんまりそこが成長してないので、うん、なんか口を使って、まあ、ブローチ噛んだりとかいろいろしてたじゃないですか。
はいはいはい、
うん。なんかその、なんかそういうのは、なんかどっかで、なんかに書いてましたね。ああ、
なるほど。
うん、幼さ子供の幼さの。
ああ、なるほど、
ね。それが残ってるっていうか。
はいはいはいはい。
うん。なんかで、読みましたね、
うん。うん。で、その郵便局にカトレアっていうね、まあちょっと、やばいぐらいセクシーな衣装着てる人がいる。お姉さんが、ベネディクトっていう郵便配達人がいてるんですけど、
はい。
そのベネディクトのことをチラッと見てから、ホッジンズに抱きつくんですよね。うん。あれの、最初見たとき意味がわからなかったです。まあ、2週目でちょっと意味はわかりましたけど、
うん。
この時に僕は、
はい。
あ、ホッジンズと付き合ってんねやと思ってたんですよ、最初。
うん。
初めて見たとき。
いや、僕は その感じで見てましたけど。
え、未だに？
違うんですか？
あー、まあ、そっか。そう、はっきり
とは。やっとね、好意があるかなっていうような感
じ。劇中は、どっちかわからんまま見てたかもしれんな。まあ、でも、うん、2週見ればそうでないっていうことはわかりましたね。
ほうほうほう。
だ
ってなんか、あったっぽいですけどね、過去に、ね。なんとなく、
ね。なんかね、そんな感じはしますよね。
ちょっと過去に関係はあったっぽいけど、今は、感じかな。
うん、後にベネディクトとカトレアがもう完全に、その喧嘩したり仲良かったりっていうのを繰り返してるから、うんね、こっちがカップルやっていうのはわかるんですよ。うん、わかるでしょ。
いや、あの子はどうなんですか、ベネディックに、恋してる子いませんでしたっけ？
うん、エリカ、
ね。ああ、エリカね。
うん。あれは、
ダメです
か？あれは何の進展もなかったでしょ。
そう、うん、そうか、これから行くんかなと思ってたら、もう前からそうなってたんですね。
多分、そう、う
ん、まだ付き合ってるのかどうかはあれですけど、まだ、どっちかというとそっち狙いですよね。
そうですよね。
ベネディクト狙いですよ。
うん、カトレアは。ホッジンズがおるのにそんなに仲良くしてんかって思って見てましたけどね。
うん。だからホッジンズとカトレアの仲がすごくいいから、その辺が見てて最初はどっちがどっちか分からなくなってくるんですよね。
うん。
どっちのことを好きなんやろっていうのが分からんかったんですけど、うん。まあ多分ベネディクトでしょ。
おー、うん、年下ですよね、多分。
ああ、年齢は分かんないですね。
いや、僕はもうその、下で見とるような感じで見ました。お姉さん立場で見てるような感じしてましたけどね。
でも、ベネディクトはホッジンズに対してもカトレアに対してもタメ語でしょ？
そうですね。
まあ、ちょっと生意気なところじゃない。
だから、年齢が分からへんところではありますよね。ベネディクトの。うん。
めっちゃ若気に見えますけどね。
若そうに見えるけど、実際年齢は分からへんしね。
うん。
うん。で、まあ、バイオレットが、自動手記人形っていうのになろうとするんですけど、この自動手記人形、まあ、ピッチさんちょっと説明してください。
この間僕が兄さんの自動手記人形になろうとしたんですけども、うん、タイピングダメだったんですよ。首になりましたけども。
はい。
相手が言ったことをパパパって打つような感じですね。
言われた通り？
ちょっと、ねひれはひれつけて。
ねひれ。
ねひれ。
もっとわかりやすく噛み砕いて、書くような感じですかね。
まあ、そうですね。
代わりに。
言葉の裏とかね、うん。そういうものを読んで、本当に伝えたいことを伝わりやすい文章で素晴らしい手紙にして書く。それを、この時は、タイピングで打つっていう形ですよね。
そうですね。
うん、そうですね。
よし、ありしがあるんですよね。いい悪いが。ランク的みたいな。できる子できない子がそこでできるわけですね。
まあ。
ああ、まあ、その文章の。
ランクとかはないけど、その、指名が入ったりするから、人気ドールとかはいてるんですよね。
そうですよね。
うん、
この、ドールって言い方って、どうなん？僕ずっと引っかかってたんですよね。
どう引っかかってました？
人形じゃないですか。
はい。
その人間のことを人形と呼ぶのは僕は良くないと思うんですけどね。
自動式人形サービス。
うん。
略してドール。
なんかね、そこはね、設定が、で、なんか元々は、その、うん、そう、なんか機械人形を作ってる、これほんまに裏設定というか、原作にもある、あったりとか、アニメの裏設定みたいなんであるんですけど、
うん、はいはい。
なんか機械人形の権威である、なんかオーランド博士みたいなっていう人がいて、
うん、
で、その人の奥さんが小説家だったんだけど、なんかその人がなんか途中で盲目になってしまって、奥さんが。
うん、
で、小説活動ができなくなったっていうところで、それを見かねて博士がなんかそういう自動手記人形っていう、その代筆をしてくれる機械をなんか開発したんですって。で うん、その名残で、なんかその代筆してくれる、そういう、あの職業のことを、なんか、ドールって呼ぶようになったみたいな。
ああ、そうですね。もともと、
うん、そういう、うん、もともとほんまに機械、うん。
タイプライターのことを自動式人形っていう名前つけたらしいんです。
はあは
あ、タイプライターのことをね。それを、字が打てない人、その、要は、綴りがわかんない人が当時は多かったんで、
うん、
それを代筆するっていう意味で、その機械の名前がその打つ人の名前に変わっていったってことでしょ？
ああ、なるほど。
そうです。それが名残へ残って、名残になってるってこと。
うん。
どうその人形という感情を持っちゃいけんとか、そういう冷たい雰囲気になってしまうんですね。人の言うことを聞けとかですね。
それは違いますね。全然意味が違いますね。
ああ、うん。そっちのちょっと悪い方向にとって聞こえてしまったんで、もう、ジョーとかその辺の方がいいかなと思ったんですよね。
ジョー。
ジョー。
ジョー。ジョーは人間っぽいじゃないですか。
え？あ、大筆嬢とかそういうこと。
そうそう。何を言うてんですか。なんか
風俗嬢みたいに言うから。
ピチさんが言うと、うん、どうしてもそっち。そういう感じですね。
だからピチさんはドールと言われて、なんかダッチワイフ的な想像したのかなと。
積み込んで隠しとったのに。
まあまあ、だから、うん、これは、確かに、その違和感はちょっと持たせる仕組みではありますよね。
あ、
うん、そう思わせといて、でも実は違ったと。もともと、自動式人形サービスのことでドールだと、
うん。
で、この頃のドールっていうのは、憧れの職業だったんで。
ああですね。
そうですね、
うん。
う
ん。で、まあ最初は郵便配達員の見習いから始めるんやけど、このバイオレットは、その、最終決戦の時に、ギルベルトが、もうほんまにもう最後、やばいっていう時に、自分に対して愛してるって言ってるんですよね。うん、で、その愛してるの意味がわからなかったと。どういう感情のことが愛してるのかわからないということで、それを疑問に持ってて、そのまま行き別れてしまったんで、ギルベルトと会えないままでおるんで、で、その時に愛してるを、知るためには、このドールになっていろんな人の心を勉強したいと思ったんでしょうね。
うん。うん、そうですね。
うん。それでドールになろうとするんですけど、最初はものすごい、こう、なんやろ、形式ばった喋り方するし、あの、全然、その人の言葉を、軍隊用語みたいな感じでやってしまうんですよね。
そうです。それは任務ですかとか、そんな感じで。
そうそうそう。
ね、そうですね。手紙もなんか報告書みたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん。で、その時に、ドールの先輩のエリカに、質問よろしいでしょうかって聞いて、私はドールに向いてないんでしょうかって聞いたら、それは、私もって言ったら、あなたのことは聞いておりませんって言って。あれちょっとおもろかったんですけど、うん。で、なんかね、この1話の最後にね、ホッジンズ、まあ今は社長ですけど、この社長がね、この君は自分がしてきたことで、どんどん体に火がついて燃え上がっていることをまだ知らないと言って、
うんうん、
急に言い出して、なんちゅうこと言うんやと思いますけど、意味がわからんバイオレットは燃えていませんって言う、ね、
うん。
いや、燃えてるよって言って。燃えていません。おかしいですって言う。いや、燃えているんだ。いつか俺の言ったことがわかる時が来る。そして初めて自分がたくさん火傷をしていることに気づくんだって言うんですけど。
お
ー。いや、これはまあ前振りとしてすごい大切なんですけど、うん、 いきなりこれ言うってどうかしてますよね。
今、兄さんに言われてから、あ、うん、そんなことあったんだ思って。それ忘れてました、
そう。いや、見てる人大体忘れ、僕も2週目で、あ、このタイミングでこんなこと言ってたんやと思って。ね、
うん、
ちょっとひどいなと思うんやけど、まあ物語的には大切なセリフなんですよね。
そうですね。ポイントのセリフではありますよね。
そうなんですよ。そう。ほんで、2話で、もうラストではもうね、それまで普通のシャツとか着てたんですけど、うん、ドールの衣装をもらって、うん、で、髪型もカトレアに、編んでもらって、あの三つ編みを最後くるくるっとする。
はい。
うん。あの髪型がここで2話で完成するんですね。うん。
可愛らしいですね。
まあまあ、すっごい手間のかかる髪型ですけどね。うん。
で、それでちょっとさっき、あの、流れてしまったけど、その、
はい。
義手の話が出てない。
そうですね。
さっき手袋を口で出たことが終わっちゃったけど、肝心の。
義手ね。あの、鉄と言っていいのか、なんか、金属、まあ
メカメカしいですよ、ね、うん、結構ね。
この時代設定的にまだ電気もない時代なんですよね。
そうですね。
うん。そんな時代に、
あんな成功な。あそこだけすごい技術が、すごいですけど。いや、
あの、今の時代でも、
うん。
5本指動くの大変ですよ。
いや、大変ってないでしょ。自在に動かせる。
うん、あのね、あんなタイプライター打てるぐらいの。
そうですね。まあ、ものすごい精巧な義手。
そうですね。両腕がだから義手なんですよね。その機械の義手というか。
そうですね。
うん。
うん。で、肘のところになんか、あの、ネジがあって、それでなんか調整して。
してましたね。
うん。それで、その、スムーズにタイプが打てると。
うん。
あれ、結構、周りの人そんなにびっくりせんですよね。
してますよ。
あ、してました。
うん。みんな一応
びっくりはしてる。みんな見るたびに、そうですね。手袋外すたびにちょっとギョッとしたり。
うん。
あんま反応はちょっと、まだ薄いな思ってたけど、実際見たらうわーって思うじゃないですか。
いや、でもそれはうわーって言えないでしょ。
あ、そっか。
当たり前でしょ。
うん。
はい。
うん。その義足の人とか今でも見たら、一瞬わってなるけど、うん、でもそれは絶対態度に出したらあかんでしょ。
いや、まあそれはそうですよ。
うん。それが、アニメの、アニメの中では、やっぱり一瞬、えってなってしまうぐらいびっくりはしてるんですよ。
うん、
で、義手の人に、えってなったら失礼っていう気持ちはみんなあるはずなんで。
ああ、そういう表現をしてるわけですね。
多分ね。
うん、そうやったと思います。
うん、
いや、結構戦争後だったんで、結構そういう人が多いのかなっていうイメージもあったんですよ。う
ん、まあ、あの子だけが、あれをつけてるってことはないと思うんで、まああるのかもしれないですね、うん、もうちょっと。
あるとは思いますけど。
あなたもなの、うん、みたいな感じで冷静に見とんかなっていうような感じはあったんですよね。
いやー、それにしても、あの若さの少女が、両手戦争で義手になるっていうのは、相当驚いてると思いますけどね。
うん。
何かを失ってたんですけど、そのバイオレットがね。それを、その、ブローチがないっていうことで、そのブローチを、ホッジンズ社長が闇市から買い戻してくれるんですよね。
うんうん。
うん、闇市に出てたと。
うん。
っていうことで、それを買い戻してくれて、手に入れる。で、ここでようやく、ドールの衣装と髪型とブローチが全部完成するんですね。
はい。
うん。
で、ブローチがそのギルベルトが。
そうですね。
買ってくれたっていう、
ね。ギルベルトが買ってくれた。ギルベルトの目の色と同じ色の、瞳の色と同じ色のブローチを買って、ずっとそれを首に、うん、胸元につけてたっていうことですね。
うん、はい、そうですね。
はい。はい、で、ああ、そうそう。1話でね、一番最初に、病院から、出てすぐに、ホッジンズが、ぬいぐるみを3つ用意して、
ああ、はい。
プレゼントするんですけど、このうちどれがいいって聞いて、じゃあ犬を取るんですよね。
うん。
うん。最初はどれもいりませんとか言うんやけど、うん、いやそんなこと言わんとって言ったら、まあじゃあこれとか言って、犬のぬいぐるみを も受け取るんですけど、なんで犬なんだって聞いたら、私は少佐の犬ですからって書いて。って言って、もらった犬、最初の頃ずっと床にほったらかしなんですよね。
そうですね。最初はそうですよね。うん、転がってましたよね。
転がってましたよ、うん。で、2話でいろんな話が、あった後、床からベッドに移動してるんですよ。
うん、
おほほほ
うん、ベッドに寝転んでるっていう。
うん。
うん、この犬のね、動向がちょっとずつ変わっていくのがちょっと面白い。
そうですね。
うん、
そうそうそう。
うん。
すごかった。
はい。で、まあ、3話に入りまして、うん、自動手記人形育成学校っていうのがありまして、
うん、
まあ、先に、まず、そこに行ったらどうかということで、バイオレットは行くんですが、
はい。
もうこの話も長いんで、ささっと行くと、
はい。
まあ、友達のルクリアっていうのができるんですね。
うん。
うん。で、まあ、ルクリアのお兄さんに向けて手紙を、書いてあげることになるんですけど、
うん。
これの手紙を打つときに初めて、口で外すんじゃなくて、手袋を手で外すようになってたんですよね。
ああ。
だからこの辺でちょっと、さっきワトさんが言った、その、人間的に成長した、現れが出てるかもしれないですね。
そうですね。多分そういうことだと思います。
うん、最初はそのタイピングの速度とかすっごい優秀で、この中でトップの成績やったんですけど、
うん、
どうしても人の気持ちが読み取れなかったんですよね。
うん。
うん、すごいこの報告書みたいな手紙ばっかり書いてしまうということで、一回目卒業できなかったんですけど、うん、ルクリアのお兄さんへの気持ちっていうのを汲み取ることがようやくできるようになって、で、それを見たコント君の教官が、これなら卒業できるって言って卒業させてくるんですね。
はい。いろいろあって気持ちが分かるようになったんですよね。
まあ、戦争から帰ってきて、足が動かなくなったお兄さんが飲んだくれてて、
うん。
うん、
あ、ちょっと、そう、くずいう感じになってましたね。
そうですね。
うん。
うん。
で、この兄弟は、その両親も亡くしてるから、二人しか今はいない、肉親は。
うん。
で、その戦争からお兄さんが、生きて帰ってきてくれただけで嬉しいんだと。
うん。
で、それを伝えたいんやけど、なかなか言葉にできない。っていうことを、ルクリアが、バイオレットに言うんですけど、
ええ、
じゃあそれは手紙にしてみたらどうかって言って、
うん。
で、最初はなかなかそのルクリアも言葉にできなかったんですけど、その話を聞いてたバイオレットが自分で書き始めるんですよね。
うん、
で、この手紙書いてみましたって言って渡して、で、それを教官が見て、あ、これは素晴らしい手紙だ。これなら君は卒業だって言って卒業させてもらって、
うん、
で、バイオレットが直接ルクリアのお兄ちゃんに手紙を渡しに行くんですよね。
うん、そうですね。
もう、先立ってたんで、その、ボコボコに、その、酒場でボコボコにされてたんで、バイオレットに対しても、殴りかかろうとするんですけど、うん、簡単にかわしまして、で、手紙を渡すみたいな。まあ、そんなくだりでしたね。
あれ、やっぱり、バイオレットも戦争を体験しとるから、こそ分かったような感情でしたよね。
まあ、それはあるでしょうね。
ね、ですね。
うん。
うん、はい。まあ、ここで兄弟の仲を取り持って、まあ、一つ成長したっていう形ですね。
はい。
うん、はい。
で、4話が、アイリスっていう、まあ、
まあ、ドールの子ですよね。
先輩ドールなんですけど、まあ、まだ新人の域を超えてないと。
うん。
うん。いう、このアイリスが、初めての指名をもらって、出張に行くってなった時に、なんか、まあ、ちょっと、階段から、足を踏み外して手を怪我してしまうと。
うん。
うん、で、まあ、タイピングの技術だけなら、バイオレットもあるんで、アイリスが打てない代わりにバイオレットが一緒についていくと。
はい。
うん。
うん、
で、行ってみたら、実家だったんですね。
うん。
実家からの指名だったと。
うん。
うん。
偽名で。
そうですね。
偽名だったんですよね。偽名で申し込んでたんですよね。
で、なんかこのアイリスの田舎なんかえらい水田があったんで、多分稲作をしてるんでしょうね。
うん。
うん。設定的にはヨーロッパだと思うんですけど、
はいはいはい。
ヨーロッパに近い感じがするんですけど、あんなに水田作ってるかねとは思いましたけどね。
そんな普通わからんすよ。
え、わかるでしょ。だい、まあ、麦でしょ、小麦でしょうね、向こうやったらね、作んねえったら。
多分そうなんですけどね。
うん。でも、小麦は多分水田使わないと思うんで、まあでも景色は綺麗ですけどね、
うん。
で、ここで初めて言うんですよ。冒頭でピッチさんが言った。
はい。
はい、お客様がお望みなら、どこでも駆けつけます。自動式人形サービス、バイオレットエヴァーガーデンですって言って。
うん。よかったですっけ、
あの、スカート広げて足をこう、ちょっと、かかとで交差させて。
はいはい。かわいいですね。
うん、そうですね。
うん。
うん。で、まあ、ここはね、もう、いろいろあったんですけど、まあまあ、飛ばします、いろいろ。アイリスが、ちょっと闇落ちしますが、バイオレットのおかげで、正気取り戻しまして、うん、家族とも仲良くなると。
ですね、はいはい。
うん、はい、そういうことで。
はい。
ここで気になったんですけど、バイオレットがね、了解しましたってお客さんに向かって言うんですよね。
うん、
もうこれ最初からずっと気になってて、まあ、そんなに形式ばって考えんでもいいかもしれないですけど、了解しましたっていうのは、あの、目下のものに対して言う、同僚もしくは、目下に対して言う言葉で、
承知しましたってことでしょ、本当は。
そうそうそう、うん。これずっと気になってて、ずっと了解しましたって言うんですよね。
あれ軍隊もそうなんですかね、軍隊の名残。
軍隊がと、いや、軍隊が特に、
そうなん。だから上官には承知しましたな、
ね。そうそうそうそう。軍隊で上官に了解って言ったら、あかんらしいです。
ああ。
うん。
言葉としてはそうですもんね。
そうそうそう。
うん、
へえ。
へえなん
や。お客様からのそのメールとかでも、あ、うん、了解いたしましたって送ってますね。
ああ、
まあ、まあ。これはダメな、ほんまはダメな。
ほんまはダメなんですけど、そこまで絶対ダメとは ね、みんなが知ってるわけでもないかもしれんし。
うん、なんか承知しましたの、なんか距離がすごい感じるんですけど、まあそれが普通なんですね。
知ってる人からは、あ、こいつ知らんやつやなと思われる。
僕も、上司とか得意先には承知しましたって書きましたね。
うん、これ一個勉強、もう明日からもう、メール
返信は同僚とかには了解とか書いてます
けど、お客様とかには、うん、承知いたしましたですね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
その方が正しい。
まあ、そう、正しい。まあでもあくまでマナーの域を超えないんで、
う
ん。
そうそうそう。まあそこまでね。
そう。これに対して言われたから言って腹立てる人もあんまおらんとは思いますけど。
あ、よかったんですけど、うん、まあちょっと、久しぶりにちょっと、いい。
へえでした。
へえでした。
はい。
はい。
はい。まあ、アイリス、こんなとこで終わりまして。
ちなみにね、この1話から4話までは原作にないオリジナルなんです。はい、
そうなんや。
びっくりでし
ょ。おー、だから、アニメオリジナルで。
そうなんですよ。だし、その、同僚のエリカとか、それ、アイリスもいないし。
あ、いないんや。
いないんですよ。
全然原作、ちゃう、原作
と同じ。そうそう。だから僕もこれ、後から原作読んだから、あれなんですけど、原作読んだら、あ、なんかエリカもアイリスもおらんし、このカトレアの話もないし、うん、と。
へ
ぇー。ちょっとびっくりしたんですけど。
なるほど。
うん。
あ、まあ、ちなみに、アイリスが、その劇中ずーっと首から下げてるなんかね、エンブレムみたいなのつけてるんですけど、これ、実家のお父さんとかもつけてましたね。あれは何なんかな？
ああ、はい、なんかつけてましたね。なんかこう、うん、ネックレスみたいな、なんか。
そうそうそう。車のエンブレムみたいなでっかいのつけてましたけど、うんうんうんうん、あれお父さんとかもつけてたんですよ。
お父さんつけてましたね。つけてお母さんもつけてましたっけ？
あ、お母さんも確かつけてたような。あの、家系に伝わるものなのか、あの村に伝わるものなんか
わからないけど、うん。なんかかもしれないですね。
多分映画もね、ずっとつけてたはずなんで。
うん。
うん、まあ、だからよっぽど家族とか、田舎を大切にする気持ちがある優しい子なんだなっていうのはわかりますよ。
うん、なるほどね。うん。
うん、で、ピッチさんの鬼門になった5話。
5話鬼門になった5話。5話いい話やのにな。
うん。5話に入るとね、犬のぬいぐるみはね、もう机に飾ってあるんですよ。
そうそうそう。
急に来るから、何があったんやろうってわからない、はい。アイリスの話でそんなんがあったんかなとか思いながら今回見直してて、まあ後でまたわかりますけど、
うん、
この5話の話がドロッセル王国と、他の国との公開恋文 っていうのがありまして、うん、要は、王子と姫が、恋文を、送り合うんですけど、それを公開するっていう、なんか、両者、両国の友好をね、深めるために、やる習わしがあるらしくて。
はい。
うん。で、まあ、すごい幼い姫なんですけど、
うん、
そこにバイオレットが行くんですね。
うん。
うん。で、ここで初めて分かるんですよ。バイオレットは大体14歳ぐらいっていうのが分かるんですよね。
うん。ちょっとびっくりしましたけど。
びっくりしましたね。
そんな若いの？
うんうん、
まあ、中学生ですね。
そうですね。まあ、もともと孤児なんで、正しい年齢は分からないらしいけど、
うん、そうですね。
うん、多分それぐらいだろうと。
うん。
うん、で、まあ、この姫がね、すごく、まあ、偉そうなんやけど、可愛げがあるんですけど。
そう、見た目は可愛いですね。
見た目もそうですけど、まあ、子供やから、
うん、
あれなんですけど、姫なんで、それなりに上品な部分もあって、うん。うん、で、自分の次女とか、まあ、バイオレットとかに、その、まあ、姫なんで偉そうな言い方になるんですよね。
うん。
うん、で、バイオレットという話するんですけど、バイオレットが全然、まともな返しができないんで、
うん、
その会話が成り立たないと、
うん。
うん。で、相談しようとしても全然会話が成り立たないっていうことで、私よりお前の今後の方が心配よとか言うて言うんですけどね。その辺もまあおもろいなと思って、センスのある会話やなと思って。
うんうん、
で、ここで、この姫の、宮廷助官アルベルタっていうのがいてるんですけど、
いや
あ、
このおばちゃんね。
おばちゃんね、
うん。うん。すごい厳しい感じで厳しい人なんですけど、厳しいながらも、すごくいい人なんですよね。
そうです。愛が。
うん。もう見た目はロッテンマイヤーさんみたいなんですけど。雰囲気はそうなんですけど、喋り方とかも、うん。でも、言葉の端々に姫に対する愛情がすごく伝わってくるんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。うん。で、姫もすごく信頼してるんですこのアルベルタをね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうでしたね。
うん。で、まあ、わがまま言う姫にいろいろ叱りつけてるんですけど、このアルベルタが、私は国のものであって、姫のものではありません。言って。ほんなら姫が、うん、お前は私のものよ。少なくとも、私はお前のものよ。って言って、うん。要は母親よりもアルベルタに慕ってるっていうのがあったんですよね。うん、うん、その、まあ、だから、女王じゃないわ。おきさきさんかな、母親の。
うん、
腹から取り出してくれたのもこのアルベルタだと。で、すべての身の回りの世話をしてくれたアルベルタなんで、私はお前のものよ、とまで言ってしまう。それぐらいの信頼関係があると。
うんうん、育ての親みたいな感じですもんね。
うん。
うん、
で、この姫なんですけど、10歳の時に誕生会がありまして、で、まあ、この頃の、社交会っていうか、まあ、偉い人たちは、もう10歳になったら女の子は嫁入りのもうね、適齢期になってくると。
うん。
っていうことで、うん、誕生会も一種のお見合いみたいなもんになってたと。
はい。
うん。で、それで、その、いろんな人に声かけられるんやけど、それはあくまで、花嫁候補だとして見られたり、なんか、うん、
まあ、政略結婚的なあれですもんね。
そうですね。自分の誕生を祝ってる人が一人もおらへんと。
うんうん。
それで拗ねてしまって、
うん、
庭で一人で泣いてたんですけど、
うん、
その時にダミアン王子っていうのが現れて、
うん、
それがすごい素の会話で、泣け泣けとか言って、
うん、
うん。で、私は泣きやみたいのよ、みたいなことを言ってるんですけど、ここで、このダミアン王子にこの姫は、恋心を抱くと。
はい。
ちょっとチャラげなやつでしたよね。
まあまあ、そうですね。
そう、まあまあそうですね、
うん。そう。王子なんやけど、素の、
偉
そ
う
な、そう、偉そうな態度がないっていう感じですね。うん。うん、で、まあ、この姫は、そのダミアン王子に惚れたんで、
うん、
自分の、結婚相手として、そのダミアン王子がいいということで、いろんな手を尽くして、 そういう関係になるように持っていったと。で、ここで、向こうの王子から、公開恋文が来たと。ただ、その公開恋文を見ても、全然喜んでないんですよね。姫はね。で、その最初は、その手紙を嫌がってるんかと思ったら、
はいはい。
まあ、よくよく話が進んでいくと、嫌がってるんじゃなくて、不安だったんですよね。その、すごく形式ばった、綺麗な文章の恋文だったんで、あんな文章を書くような王子ではないはずだと。私に対して喋った言葉はあんなんじゃなかったから、
うんうん、
向こうも多分ドールが書いた、その文章が美しいだけの恋文だと。
うん
うん、だからそれは、王子の本心じゃないから不安だと。すごく10歳年が離れてるから、
はい。
向こうはもしかして嫌がってるんじゃないかって思ってたんですよね。
そ
うん。
で、それを聞いたバイオレットは、その、この文章に見覚えがあると。
うん。
これを書いた向こうのドールは多分知ってる人やから、ちょっと行ってきますよ、言うて。
そういうの宴会な思ったんですけど。
ねえ、簡単ですよね、その辺はね。で、よく、しばらくして、向こうから届いた手紙が、あの月の夜、白椿の庭での俺のことを覚えていますかっていうのが手書きで来るんですよね。
うん、
王子の手書きで来たと、
うん。
うん。で、シャルロッテが、シャルロッテ姫がね、返事を書くんですけど、バイオレットが、姫の思ったことを思った通りに手書きで書いてくださいって言って。うん、完全にドールの仕事を放棄してますけどね。
そうです。でももう、そうなんですよね。
うん。
い
やけど、いや、これが正解なんです。この時のドールの仕事としては。
そうですね。
うん。
うん。
で、姫も思った通りの言葉で返して、で、また向こうからやってくる手紙を、どんどんやり取りしていって、それが公開されて、貼り出されていくんですよね。国民が見れるところに。
うん、
国民がそのやりとりに夢中になっていくんですよね。うん、何やってんだ、王子とか言って、ここはおしがいとか、なんかもう、すごいみんなもう民衆なんでね。うん。だんだんだんだんこう、ドラマ見てる感じで夢中になっていくと。
うん。
うん、で、話が、やりとりが進んでいくと、シャルロッテ姫が、だんだんこう、生意気な内容になっていて、遠慮がなくなっていって。
うん、そうですね。
うん。で、出した後で後悔するんですよね。嫌われちゃうかもと思って、
うん。
うん。ほんで届いた返事が、今宵、月下の庭園で待つってことですね。
うん。
とうとう会うことになるわけですよ。
はいはい、はい。
うん。で、ここで、何年ぶりかに会いまして、ここでやりとりがあって、プロポーズされるんですね。
うん。
うん、で、まあ、これでうまいこといくんですけど、後で分かったら、分かったんが、向こうのドールはカトレアだったんですね。
うん。
うん。
それは行く前に分かるやろと思うんですけどね。話には聞くでしょ、向こうにカトレア行くからとか。
いや、でも、守秘義務しとんじゃないですか、やっぱ。
そこまで？
うん、やっぱり。かな、まあ、まあ、そうかなと。
ああ、それやったら会いに行ったらあかんでしょ。
そうなん
ですよ。バイオレットの守秘義務違反でしょ。うん、この話でピッさんは、全然ピンとこんかった？
いや、ピンとこんと言いますか、うん、まあ、最初が言いますと、
うん、
僕は最初戦争もんだと思ったんですね。
うん。
お、いつ戦いに行くんやとか思ってずっと見ながらですね、俺平和な日々続くなぁ思って見てたんですよ。
いや、いいやん。それはそれでいいやん。戦争じゃなかったでいいじゃないですか。はい、その話を楽しめばいいじゃないですか。
そうですね。
うん。
まあ、あ、こんな感じかって思って見てましたね。
あ、
そう。ここは、
この、姫がすごくね、だんだんこう、心を、バイオレットに、開いていく感じ。
うんうんうん。
うんがすごくこう、生意気やった姫が友達になっていく感覚とか、
うん、
あと、自分の、育ての親であるアルベルタ に対する態度が、
うん、
生意気なんやけど、母のように慕ってる。
ああ、そうですね。
で、アルベルタも、自分の娘のように姫を思ってるっていうね。うんうん、この辺がすごくいいんですよ。
あの結婚式の朝の、あの、アルベルタと、
ああ、うん、あそうですね。ねありましたね。
やりとり、シャルロッテのやりとりがすごい良かったですよね。
うん、そうですね。うん。いや、ここでかなり僕は掴まれましたね。
あ、もちろんいい話でしたよ。いい話ですけど。
まあ、止まるかね。ここで。
この状態でずっと行くんかなと思ってたんです、僕は。毎回毎回。まあ、もちろん感動しますけど、うん、まあ、こういう感じで来るのか、こういう感じで来るのかっていう部分で、うん、まあ、これがあと十何、半分以上かと思ってたんですね。
はい、で、戻ってきた船から降りたら、そこになんと、はい、ディートフリード・ブーゲンビリア海軍大佐がいまして、
うん、
これがギルベルトのお兄さんなんですね。
はいはい。
要は、バイオレットを拾った張本人だと。うん、戦場でね。
うん
うん、まあ、だギルベルトに、道具として扱えって言ってたやつなんですけど、
うん、
お前はドールになったみたいだなと、うん。俺の仲間を何人も殺した貴様が人を結ぶ手紙を書くのかって言ってすっげえひどいこと言うんですね。
うん。
うん、あ、この時はまだわかんないんですよ。俺の仲間を殺したっていうっていうことは敵同士なんかなって最初思わせるんですけど、
うん、
まあ後々見ていくとそれは違うんですけど、
この時あのバイオレットビビってましたっけ？
ビビってるっていうことはないけど、
うん、怖い人っていう感じではなかったですね。
どうなんでしょうね。その大好きな少佐、大好きっていうか、少佐のお兄さんだからっていうことと、
うん、
自分のことを嫌ってるっていうことが分かってる感じでしょうね。
うん。
うん。
うん、まあ、ぎくしゃくした関係ではありましたね、この辺、
ね。まあですね。
うん。で、6話に入りまして、これ天文台でね、まあ、古くなった本を写本して、維持していくっていう話で、100人ぐらいドールを集めるっていう話なんですけど、うん、うん、まあ、これはもう飛ばします。
そう、僕はちょっとここ一番しんどかった
と思います。ここはしんどかったですね。この話はいらんなと思いましたね。
あ、よかった。
はい、で、7話。
うん、
まあ、演劇の脚本を書く人の、その人の代筆をするっていう依頼なんですけど、うん、まあ、この人がオスカーっていう おっちゃんなんですけど、うん、まあ、このオスカー、まあ、多分アカデミー賞のあの像の名前のオスカーから取ってるんでしょうね。
お
う、オスカー像のね。
オスカー像
の、うん、まあ、この人がこう娘が亡くなって、辛いんですね。で、なかなか文章もなかなか書けなかったりして、で、バイオレットとのやりとりのうちでだんだん、書けるようになっていくんですが、
はいはい。
なんか、ここでね、バイオレット一人のおっさんが住んでる一軒家に住み込みに行くんやと思って。いや、まあ、バイオレット強いからいいけど、普通のドールはダメでしょ、これ。どんだけ作品でも周り家ないですからね。うん、まあまあ、意図して、まあ、娘が亡くなって辛い、このオスカーの話を聞いた夜ね、バイオレットはブローチを噛むんですよね。一人で、ベッドに座って、
うんうんうんうん。
あれの意味が最初わからんかったんですよ。
ああ、わかんないっ
す。だからそれは、さっきワットさんが言った、子供っぽさが、ちょっと残ってるっていうのと、
はい。
あの、人がいなくなって、大事な人がいなくなって辛いっていう気持ちが、ブローチイコール、ギルベルト少佐やから。
うん。
だから、その感情の現れが噛むっていう行動に出てしまったってことなのかなと。
あははは。
うん。そんな感じかな。
うん、さっき聞いてそう思ったんですけど、
うん。
うん、まあ、これ見たときはなんで噛んでんねんと思いましたけどね。うん、で、まあ物語が進んでいって、もう物語もバイオレットを打ちながらすっごい興味津々で、この先どうなるんですか相手。 少女が、主人公が家に帰れなくなるじゃないですか、とか言って、えらい、はまり込んでましたけど、この物語のラストシーンね、ようやく、どうやってその主人公を家に帰すかっていう話が思いついたんですけど、
はい。
こう、家に帰るのに、傘で風を受けて飛んで帰るっていうことにするんですよね。これファンタジー小説なんでね。あ、小説っていうか、うん、脚本。
うん。結構、うん。なんか風の妖精の力を最後に借りてみたいなことやってましたかね。
うん。うん、で、まあ、要はその娘が、大好きだった傘を持って昔、この傘があれば飛べるかも、みたいなこと言って、飛べたら、その、あの、湖に落ちてる木の葉も踏み越えていけるかしらみたいな話をしてて、それを思い出してそのシーンを入れるんですよね。うん。で、そのまま劇中に、湖の木の葉を踏んでジャンプして帰っていくっていうね。うん。いう話にすると。うん。で、その後、家に帰ったら父親とその主人公の少女は再会するんやけど、その時にその少女はなんて言うだろうって。うん、で、その時に、ちょっと想像してみたいから、歩いてくれと、バイオレットに一回、
うんうん。
で、それで想像したいんで、どういう風な表情になるかっていうのを想像したいんでって思って、で、歩くだけでいいんですかって聞いたら、ああ、そうだな、どうせなら木の葉の上を歩いてくれって言うんですよね。傘でね。湖の上の落ちてる木の葉の上を歩いてくれって冗談で言ったら、バイオレットが了解しましたって言って。ほんまに、勢いつけて、助走つけてバーッと走っていって、ジャンプして傘を開いて、ふわーって行くんですよね、
うん。うん。
で、その瞬間、娘の回想シーンになって、
あ、
生きていて欲しかったと言って、こう娘のいろんなシーンが思い浮かんで、もうバイオレット飛んでるんですよね、もう完全に。で、木の葉の上で、パッと足を踏んだ瞬間、あ、ほんまに飛んだ、ここからファンタジーになるんや、と思ったら、バシャーン言って、湖に突っ込むと。うん。で、びしょびしょになったバイオレットは、ご覧になられましたか？散歩は歩いていたと思います。すごいな、この子。うん、で、まあ、それでいろいろ、回想、いろいろ、シーンがうまいこと、想像できたということで、この脚本が完成したと、
うん。
で、バイオレットが帰っていった後、神様なんていないと思っていたけど、いるなら君のことだろうって、バイオレットのことを思うんですよね。
うん。
うん、まあ、これも、いい話でしたね。うん。
いい話でしたね。うん。これが小説の第1話やった。
あ、そうなんですね。
おー、
うん、
ほぼほぼ。
ピッサーには響いてないみたいですね。
響いてない。そうですね。ここもちょっと、まあ、響かなかったですね。
ああ、そう。
これ響かへんねや。
なかなかいいシーンやったの。ほんまに、映像的に素晴らしいんですよ。バイルとか、本気のダッシュして、本気でバーンって飛ぶところ、ほんでまた、
綺麗ですよね。
音楽がまたいいんですよ。うん、うわーんってな感じで。うんうん、まあ、ピッサーには刺さらない
はい、
うん。難しいな。ハードル高いな
次からですよ、
うん。で、まあ、出張から帰ってきたところで船を降りたら、うん、船を降りたら大体誰かと会うんですけど、まあ、ここでエヴァーガーデンのおばさまに会うんですよね。
ああ、そうですね。
第1話ですげえ失礼な態度とって、
うん
うん、それっきりやったんですけど、そのおばさまが、よかったわ、立派になって。きっと浮かばれるわ、亡くなったギルベルトも、っていう。
うん。
うん。
そこでもう、バイオレットが、ってなって。
うん。
いや、誰も亡くなったなんて言ってないのに。うん、どういうことってなって、走り出して社長に詰め寄るんですね。
はいはいはい。
で、社長が言うには、ギルベルトは消息不明らしくて、ただ、瓦礫の、その亡くな、最後の大戦の時の、決戦の時の瓦礫の下から、ギルベルトの認識表が出てきたと。
うん、
で、それっきりなんで、未帰還扱いっていうことで、まあ、消息不明のままだと、
うん
うん。で、もうみんな諦めてるっていう感じなんですね。 やけど、バイオレットは、少佐はきっとご無事ですって言って、うん、走り出すと。だいたいこのバイオレットエヴァーガーデンって、話の最後にタイトルが出てくるんですよね。舞は舞は。
あ、そうですね。うん。
黒バックに白文字でタイトルが出るんですけど、この時のタイトル、無地なんですよね。
あ、そうですね。うん。
これどういう意味なんかなと思うけど、まあ、無題ってことなんかなと思って。で、ここから8話に入っていって。
はい。
ここからですか、ピーチェさんここからなんですね。
そうですね、そうですね。
そうですね。
あ、ちょっと戦争もんっぽかった。
そう、おお、来た来た。大活躍するじゃないですか。
それが好きな。まあ、戦う少女が好きですからね、ピーチェさん。
これ、思ってね。
なるほど。
やっとちょ心踊ってきたんですよ。
辛いところですけどね、この辺はね、普通。うん、まあ、まあ、回想シーンになるんですけど、
そうですね、
だからね。
うん、なんか4年前かな？
そうですね。少佐との出会いのところから、うん、ずっと戦争に入っていくあたりの。
うん、うんうん、そうですね。
うん。まあ、このある、バイオレットがもうものすごい戦闘力だと。
そうですね。
めちゃめちゃ強いですよね。
一人で壊滅的な、軍を壊滅しましたよね。
うん。で、すごい戦闘力なんやけど、ほぼ喋らないと。何考えてるかわからないと、
うん。
うん。で、この少佐としばらく一緒に過ごすんですね。
うん。
うん。
うん、回想シーンが終わって、現代のシーンになって、この、バイオレットが、少佐としばらく過ごした家に行きまして、
うん。
うん、ほんなら、もう墓があるんですね。
うん。
そこで、死を、見せつけられる感じになって、
うん。
うん。ただその時に思い出すのが、この、自分に名前がなかったということで、
うん、
その場にあった一輪の花の、バイオレットを、名前につけてくれるんですよね。
スミレですよね。
うん。
うん
で、それで、君はもうバイオレットだと。それにふさわしい、女性にきっとなるみたいなことを言われて、それを言われた時に初めてバイオレットが喋り出すんですね。まあ、片言ですけど。で、喋った時に、その、ギルベルトは、あ、言葉が喋れるのか、っていうことは俺の言ってることも理解できるのかっていうことに驚くんですよね。それほど知能レベルが低かったってことなんですよね、最初はね。
そうですね。
うん。
うん。で、教育を全く受けてなかったってことですもんね。親もいなかったし。
そうですね。まあ、だから、拾われるまでの話が一切描かれてないから分からんけど、まあ、大体そういうのが想像できますよね。
うん、そうですね。
うん。で、ある、このメヒティヒの感謝祭っていうのを、ギルベルトと、バイオレットが二人で歩いてて、
うん、
なんかまあ、感謝祭でいっぱい出店とかが出てるんですけど、ここではその占領されてた街なんやけど、ようやく解放されて、ただこの街が解放されたのがバイオレットの功績であると、
うん、
バイオレットがすごい戦歴を上げたんでしょうね。
うん、
で、この感謝祭は感謝を捧げる人に贈り物をするのが習わしだっていうことで、
うん、
で、ギルベルトがバイオレットに何か欲しいものはあるかって聞いたら、
うん、
欲しいものとか言ってなんか全然それも理解できなくて、
うん
うん、でまあ、とりあえず歩こう言ってこういろいろ歩いてたら、バイオレットがある、出店の、ブローチを見て、
うん、
少佐の瞳がありますってこう言って。
うん、
で、これが欲しいみたいな感じなんですね。
うん。
うん。で、いや、それは君の目の色じゃなくていいのかって言うと、これがいいですって言って。
うん。
うん。で、これを見た時の、こういうの、なんて言うのでしょうとか言って、なんかすごいこう、まあ、自分には理解できない感情が湧いてきたんでしょうね。
うん、そうですね。
うん。うん、で、初めて会った時から、その、美しいっていう言葉を知らなかったけど、少佐の目は美しいです。ですね。
うん。
うん、まあ、いろいろ感情を覚えてきたっていうところでしょうね。
そうですね。
うん、で、そこから、インテンス、 最終決戦っていう、まあ、この戦争の最終局面に向かうんですけど、はい、まあまあこの決戦がもう、このバイオレットと、まあギルベルト少佐の一致正体が、うん、敵地に乗り込んでいって、制圧して、信号弾を上げたら味方が総攻撃してくるっていう作戦なんですけど、それが、うん、まあ、バイオレットの大活躍で成功するんですね。
うん。
うん、で、信号弾を上げて、バイオレットに向かって、少佐が微笑むんですけど、微笑んだ瞬間、パーンって頭が。
うん。
で、少佐、少佐、あなたのお声が、って、ミーチーシールペーって、もうここでエンディング入るんですね。
うん、
うわーってなるところですよね、これね。
うん。
頭痛いやんと思って。ヘッドショット食らいまして、
うん。うん。
で、こっから9話に入りまして。
うん。
ヘッドショット食らったと思ったら、実は目を負傷してるだけで、なんとか生きてた、少佐。
う
ん。
そうですね。
うん。まあ、寝そべってるんですけど、大丈夫だとか言って。
うん。
バイオレットが抱えてるんですけど、そこで、パーンってなって、今度腰打たれるんですね。
うん、
この辺もほんまリアルですよね。この戦争の、なんやろ、離れたところから撃ってるから、撃たれた方がいきなりペッってなる、ピュッって、ピュッって音なんですよね。
そうですね、
うん。うん、撃った瞬間のパーンじゃなくて、ピュッって言って撃たれるっていう。う
ん、結構リアルに描いてました
けど。すげえリアルですよね。
最近のアニメで大丈夫なのかな思いながら見てたんですけど。あ、ありなんですね。
何がダメなんですか？
最近そういうとこなんか、隠しちゃうじゃないですか。
ああ、規制が？
規制で。
え、うん、そんな隠します？
結構ありますよ。
あ、そう。
うん。なんか結構、これリアルの感じ書いてんな思って見てましたもんね。
まあ、なるほどね。
はい。
で、もう腰も打たれてね。まあ、それ、打ってきたやつはバイオレットが、撃退したりするんですけど、少佐は逃げろって言うんですけど、
うん、
バイオレットは逃げませんとか言って、で、少佐を抱えて歩き出すんですね。
うん、
ほんなら、また横から敵が出てきて、バイオレットの右腕を撃つんですね。
うん、
で、右腕が吹っ飛ぶんです。
うん、
もげる感じで。
はい、
で、次、手榴弾投げられて、
うん、
左腕も吹っ飛びます。
うん、
うん
うんこの辺がちょっと生々しい、
ね。めちゃめちゃ生々しいですね。ここはさすがに大丈夫かと思いましたね。少女の右腕、左腕ですからね。
しかも腕が地面にボトッと落ちるじゃないですか。
そうそうそう。
これはこれで義手になったんだっていうので。
まあまあそうですね。うん。で、絶対少佐を死なせません言
う
て、
うん。
もう両腕のないバイオレットなんですけど、もう服を噛んで引っ張って連れて行こうとするんですよね。
うん、
もうどう考えても無理なんで、やめてくれって言って、ギルベルトが。もういい言って、生きるんだ。君は生きて自由になりなさい。心から愛してるっていうね。
うん。
で、バイオレットが、あ、いい？愛って何ですか？愛って何ですか？わかりません。私、わかりません。少佐って言ったら、砲撃で建物がブワーンって崩れ始めると。
うん、
ここで回想が終わりまして、
うん、
その最終決戦の現場に、バイオレットがいまして、
うん、
まあ、そこで瓦礫をね、漁って、まあ、要は何か、ギルベルトの何かが残ってないかをいろいろ見てるんでしょうね。
うん、
そこにホッジンズ社長が現れて、まあ無理やりに連れて帰ろうとするんですね。
うん。
うん、ホッジンズとベネディクトが、まあ多分ベネディクトが無理やり引っ張って悪かったみたいなこと言ってたから、多分嫌がるバイオレットを無理やり車に乗せたんでしょうね。
うん。
うん、で、連れて帰ると。
うん。
で、連れて帰っても、もう塞ぎ込んでるバイオレットは、部屋に閉じこもって、出てこないと。
うん。
で、カトレアが社長に、なんてこと言うのよって言って、何もなくしちゃったのよ、あの子って言って。
うん。
うん、ほな、社長が、大丈夫。なくしてないよ。何も。っ って言うんですよ。うん、これ意味がわかんないんですよ、うん。何もなくしてないような意味が、2回見てもわからんかったんですけど、うん、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
すっげえ思わせぶりなこと言いますけど。
思わせぶりですよね。
でも、うん、この時の社長からしたら、いや、ギルベルトはなくしてるって思ってるじゃないですか。
うん。
なんでこんなセリフを言うんかわからんかって。
いや、仲間はなくしてないよっていうことかな思ったんですけど。
でも何もじゃないじゃないですか。なくしたものはあるじゃないですか。まあ何もかもなくしちゃったように対する反論はわかるけど、
うん。
なくしてないものもあるよっていう、うん。なくしたものを数えるなっていう話もありますけどね、どっかにね。
聞いたことあるな。
はい、まあ、だから、このセリフはちょっと、腑には落ちんかったですね、未だにね。うん、で、ここに、ルクリアのお兄さん、うん、学校の時の友達ルクリアのお兄さんが代筆を頼みに来るんですよね。
うん。
場面が変わって、バイオレットが部屋で荒れてると。
はい。
うん。もうすっげえ荒れてるんですけど、まあ、最初から出てきてた配達員のおじいちゃんがいてるんですけど、う
ん、ローランドさんですね。
ローランドじいちゃんね。
うん、
このじいちゃんが、バイオレットに手紙を届けに来るんですよね。うん、部屋までね。うん、で、まあ、その前に、なんか、その配達員がもう、配達放棄して手紙を大量に捨ててしまったっていう話があって、うん、それを、ベネディクトと、このローランドじいちゃんが、一生懸命回収して届けに行くっていうくだりがあって、うん、で、捨てられた手紙を回収してたっていう話をバイオレットにして、バイオレットに手紙を渡して、じゃあって言って、このもう夜なのに配達に行こうとするんですね。
はいはい。
うん。
それで、バイオレットが手伝うんですね、それを。
うん。
で、一緒に配達しながら話すのが、ローランドじいちゃんが、どれ一つ取ったって、誰かの大切な思いだからな。
うん。
届かなくたっていい手紙なんてないんだ。
うん、
すっげえ大事なセリフを。
大事なセリフ、
うん、ね、言うんですよね。ローランドじいちゃんが言ってたんですよね。これ一回目気づかんかったけど。
そうそう、ローランドさんが言ってた。
すっげえいいセリフですよね、うん、これ。届かなくたっていい手紙なんてないっていうね。
うん。
後々のテーマになりますよね、これね。
うん。
うん。で、配達が、
ん？あ、ごめんなさい。その前、そのローランドさんが、
うん、
アイルスとアイリスとエリカがバイオレットに書いてくれた手紙を届けに来てくれたんです、部屋にね。
あ、それこっからですね。
その後でしたっけ？
うん。
あ、ごめんなさい。
こっから配達が終わって、あ、そうですね。手紙を届けに来たのはその前ですね。
あ、そうですよね。なんか、
うん、手紙。
バイオレットが初めてもらった手紙。
うん、そうそうそう。うん、まだ読んでなかったんやけど、自分宛ての手紙が初めてで、初めての手紙っていうことで、読むんですけど。
あ、そうか。読むのがどうやったんでしたっけ？
そうそう。後の
読むんですよ。あ、そうか。ごめんなさい。うん、
要は、その、もらった手紙って、その前にルクリアの兄ちゃんが代筆頼みに来てるから、ルクリアの兄ちゃんやと思ってたんですよね。
ああ、そうですよね。うん。
と思わせといて、どうやって励ましていいかわからんと思ってたエリカとアイリスが手紙を書いてて、それを、
ローランドさんが届けに来た。
そうですね。
うん。
うん。で、それを、バイオレットが呼んで、
うん。
うん。まあ、それも、励ましになると。
うん。
うん。で、この後、お兄さんのとこに行きまして、
うん。
依頼をこなすわけですね。
はい。
うん。
はい。
で、このルクリアのお兄さんが、こう悪かったな、しばらく休むと聞いていたんだからって言って、なら、同僚が知らせてくれたのです。手紙で。それは私が生まれて初めてもらった手紙です。手紙をもらうというのはとても嬉しいことだと分かりましたっていうね。だから言葉で言われるのも嬉しいんやけど、もっと嬉しいのが手紙をもらってそれが自分に対する励ましの言葉だったっていうことで、これによって、気持ちを取り戻して、仕事する気になってこのルクリアの兄ちゃんの代筆を、しに来たっていうことですよね。
あ、そうですね。はい。うん、
で、その帰り道、
うん、
モブのおじいさんが新聞読んでるんですけど、
うん、
その新聞の記事が目に入って、 公開恋文の時の姫と王子が映ってるんですよね。
はいはい。
まあ、うまいこと言ってるっていうことでしょうね。
うん。
はい。
で、さらに歩くと、建物の壁に演劇の大きなポスターが飾ってあって、貼ってまして、そこに、脚本家、オスカーさんの、
うん、
写真がボーンと出てまして。
はいはい。
で、さらに歩いてると、花屋があって、バイオレットの花、スミレの花があって、
うん、
それを見つめて、まあ、ギルベルト少佐の、言われた言葉を思い出すんですね。その名にふさわしい、その名が似合うっていう、言葉を思い出して、
うん、
バイオレット走り出して、社長室に飛び入りしまして、
はい、
社長のおっしゃる通り、私はたくさんの火傷をしていました。いいのでしょうか。私は自動手記人形でいていいのでしょうか。生きていていいのでしょうか。社長が、してきたことは消せない。でも、君が自動手記人形としてやってきたことも消えないんだよ。バイオレット・エヴァーガーデンっていうね。大事なとこでは大体フルネームの文ですよね。
あ、でも、とこですね、ここは。
いやー、うん、これ、全部ひっくるめて、バイオレットが完璧に立ち直るっていうところですよね。
うん。
そうですね。
うん。みんなに助けられたところであるでしょうね。
うん。
うん。これは、ほんまに良かったですよね。
そうですね。
うん。
で、最後も、だからその、バイオレット・エヴァーガーデンっていうところがサブタイトルになるじゃないですか。
なるんですよね。
うん、これで終わったと思いますからね。
まあまあ、ある意味、ちょっと区切りっぽい。
確かに。
でしょ、うん、でしょ、あ、うん、俺、急やったっけ思いましたからね。
まあ、タイトルがね、サブタイトルになるっていう。
そうですね。
っぽいですもんね。
うん。うん、